人数も日ごとに増えていった。6、それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、フリギュア、ガラテアの地方を通っていった。7、こうしてミシアの近くまで来た時、ビティニアに進もうとしたが、イエスの御霊がそれを許されなかった。8、それでミシアを通ってトロアスに下った。9、その夜パウロは幻を見た。一人のマケドニア人が立って、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであった。10、パウロがこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアに渡ることにした。彼らに福音を述べ伝えるために、神が私たちを召しておられるのだと確信したからである。11、私たちはトロアスから船出して サモトラケに直行し、翌日ネアポリスに着いた。12、そこからピリピに行った。この町はマケドニアのこの地方の主要な町で植民都市であった。私たちはこの町に数日滞在した。13、そして安息日に私たちは町の門の外に出て、祈り場があると思われた川岸に行き、そこに腰を下ろして集まってきた女たちに話をした。14、リディアという名の女の人が聞いていた。ティラ氏の紫布の商人で神を敬う人であった。主は彼女の心を開いて、パウロの語ることに心を止めるようにされた。15、そして彼女とその家族の者たちがバプテスマを受けたとき、彼女は私が主を信じる者だとお思いでしたら、私の家に来てお泊まりくださいと懇願し、無理やり私たちにそうさせた。
はい、そこまでです。ありがとうございました。今使徒の働きをですね、今日までペンテコステの日からずっとそこを聖書を学んできておりますが、今日はマケドニアの叫び、ヨーロッパから世界へというこのテーマでご一緒に見ていきたいと思います。聖書の66巻はですね、聖書を書いた人たちの時代も変われば、また職業も書いた人たちの職業も違うし、また何千年という時代の移り変わりの中で一つのテーマが貫かれているということはですね、聖書はまさに神様の計画のもとにあると言ってもいいかと思います。例えばこのベツレヘムのですね、そこから乙女が身ごもって男の子を産むという、まあ、これもその旧約聖書のイザヤ書の7章の中に書いてありますし、その他にもですね、聖書学者によると332の予言が成就しているということです。332の予言が聖書に書いてあることが、それが成就してきているということは、大変なこれはことだと、出来事だと思うんですけれども、この私たちはこのペンテコステの日についてですね、聖霊が降臨される、そして聖霊が降臨すると力を受けますというのは、これもまた預言書の2章の28節の中にこの聖霊降臨のことが記されております。そして聖霊が下って力を受けて、あなた方は地の果てまで福音を述べ伝えることができます。だから聖霊が下ってこなかったらば、この神様の働き、宣教の技はですね、今日まで来なかったと思います。この神様の世界に対する、また私たち一人人に対する教会に対して、どのように聖霊が働いたかということをですね、今日はここから見てまいりたいと思います。この使徒行の働きの16章の6節を見てください。こうして激しい論争になり、その結果、あ、違うか、これ。6章の。はい、6節です。それから彼らは、アジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、古着屋、ガラテアの地方を通っていったと書いてあります。でここにですね、聖霊が 禁じたと書いてあります。この使徒の働きは聖霊がどのように働いたかということの、特徴的な章だと思いますけれども、この聖霊が禁じたということ、この聖霊が下った時あなた方は力を受けますというこの人の働きの中に書いてありまして、聖霊が下って初めて力を受けて私たちは世界に宣教ができていくのであると。パウロという人は初めはアジアに行って伝道したいとこう思っていたんです。しかしその夜6章の9節を見ると、その夜パウロは幻を見た。一人のマケドニア人が立って、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであったと。パウロは初めはアジアに行きた、彼の思いとしてそう行きたかった。しかし聖霊はそれを禁じて、そしてこのマケドニアの叫びを彼は神様の聖霊の働き、聖霊の導きであることを信じてですね、その方向を変えたわけです。もしこのパウロがですね、聖霊のに聞かずに彼が自分の思いを持ってこのアジアに行っていたならば、その伝道はパウロの伝道はどうなったかということを考えるときですね、この40の教会成長学ではですね、40の10の40の窓というのがあります。10の40の窓というのは世界の地図を広げてですね、そしてこの北緯10度から40の間にどういうその国々が入っているかというとですね、そこにはいわゆるこのアジアの地域ですね、日本とか中国とか中東とか、そういうところがこの入っているわけです。で、そういうところはどういう宗教を信じているかというとですね、イスラムとか仏教とかヒンズー教とか儒教とか、そういうものが入っている国々です。もしパウロが自分の思いを持ってここに行っていたらば、今日福音は私たちのところに届いていたかということを考えるときですね、しかしこの聖霊はマケドニアに行きなさいということを教えられたんです。で、このマケドニアっていうのはどこかといいますとですね、ギリシャ、今日のギリシャにあたります。あのギリシャとイタリアはですね、細長い、その国ですね、だからよく間違われるんですが、このマケドニアはギリシャです。そこにマケドニアに行きなさいという叫びが聞いてパウロは方向を変えたと。そしてそこにですね、一人のリディアという女性が備えられていた。口語訳聖書ではルディアと書いています。ルディアで長いこと馴染んできたんですが、このリディアという一人の女性がそこで備えられていた。そこは神様がこの一人の女性をですね、リディアという女性をそこに備えておられた。聖書の中にヨハネ福音書の6章の44節の中に、神様が引き寄せてくださったと書いてあります。私たちは神様が引き寄せてくださなければ誰一人今日ここにいることはできない。もちろんそれは誰かの声をかけられてきたということもあるでしょう。しかし神様は、イエス様が私たちに引き寄せてくださった、神様が私たちをここに引き寄せてくださったという、これが考えるときですね、私は偶然にここにいるというわけではない。神様が引き寄せてくださった。エペソの手紙の中には、天地の作られ前からキリストによって私たちを選んだとこう書いてあります。天地が作られ前から私が選ばれていたと。ヨハネの福音書15章の中には、私が神様を選んだ、神様が私たちを選んでくださった、そしてあなた方行って実を結ぶためである。だからそこにはいつも聖霊とか神様ご自身が中心的な働きをしていたということです。ここにいたこのリディアという女性はですね、まさに神様に選ばれて召された人物であったと。私は一人一人もですね、同じようにこのルディアとリディアと同じように神様によって召されている人々である。今日ここにいることはですね、それは自分の願いとか友達が誘ったからとか、そういうこともあるんですが、それ以上に神様が一人一人を召してくださった。これは偶然じゃないっていうことをですね、覚えて、皆さん一人一人の救われた背景を考えるときですね、そこに神様ご自身が深い御手を持って導いたということを本当に感謝したいと思います。さて、このリディアという女性はどういう人だったかというと、御言葉に飢え渇いていた女性であった。神様を探し求めていた女性であった。彼女の仕事はこう読むとですね、紫布の商人であったと書いてあります。 ピリピはマケドニアにおけるローマの植民地であって、そこは非常にこの水が豊かでですね、資源が豊かであったという、一世紀の半ばにはこの地を第一の都市として繁栄していたのがこのピリピの町だった。このルディアはですね、リディアはこの大都市の中で店を構えていた。どういう仕事をしていたかってこの中に書いてありますが、紫染めの布で有名な工業都市でテアテロの出身であったというこの中にも書いてありますが、紫絹の商売をしていた。この紫絹っていうのはですね、これはトルコ赤、あるいは赤い、赤いの赤ですね、トルコ赤と呼ばれて、今日でも非常に貴重な布だそうです。そういう商売をですね、このリディアはしていたわけです。で、彼女の日課はどうしたかというとですね、そういう忙しい家庭の中でですね、ルディアは安息日があるとそこに出かけていったと。川のほとりで祈り場があった、そこにひとときを過ごしていたと。街道もなく、あるいはまた指導者もいない中で、一人握りの婦人たちがそこで集まって祈りをしていた。川のほとりで彼女たちが集まって祈りをしていた。そこにやってきたのは二人の伝道者であったということですが、パウロとシラスという人物です。そしてそこにやってきたこのパウロという人物を見たときですね、ルディアはどう感じたのかということで、それは外見があまり立派でない不健康そうな男であったと書いてあります。それは聖書のコリント第二の手紙の10章の10節を見るとですね、パウロの手紙は重みがあって力強いが、実際に会ってみると弱々しく、話は大したことはないという人たちがいるからです。パウロ会ってみるとね、手紙は非常に重みがあっていいんですけども、外見はなんかそこらにいるおじさんのような、みすぼらしいような感じだったということですね。彼はそこで自分がどういうところから今に至ったかということを、ダマスカ途上の話などをして、預言者の書を語られている、十字架で死んだイエス・キリストは今も生きて復活して今もおられるということですね。そういうこの話を彼はその川のほとりに行って話説教された。リディアはイエス・キリストに心を開いて、パウロの語る御言葉を受け入れたと。ちょうどこのリディアの心はどういう心かというと、詩篇の41編の中にですね、鹿が谷川の水を求めるように、このルディアを、神様の御言葉を求めていたと。砂漠に水が降ると、雨が降ると吸い取られていくような、そういう感じを持ってルディアはパウロの語る言葉に耳を傾けて、それを受けていったと。だからこの人はですね、御言葉に飢え渇いていた、そういう女性であったか分かります。第2番目はこの人はですね、この犠牲を払うことを喜びとしていた。それは愛の表現に置き換えることができると思いますが、彼女は与える信仰、あるいは性格を持っていた。またある方はリディアはこの世話好きの婦人であったというふうにも言っています。自分の家にパウロとシラスを招き入れた。パウロの伝道の旅は卑しい、貧しい階級の人々がと共に寝食を共にするような、そういうところにパウロとシラスはですね、伝道をしながらそこに泊まって伝道した。そういうところというのは非常に 長い伝道していくためにはですね、非常に疲れたりですね、不衛生であったりするようなそういうところですが、しかしこのリディアの家は非常に裕福な商人の自宅で豪邸だったと。そのことは宣教の目的を果たすために非常に都合よいようなそういう家にパウロはそこに泊まることになったんです。どうぞ私たちの家に来て泊まってくださいと懇願したとこ書いてありますが、それほどこのリディアがですね、神様の話をもっと聞きたい、あの川のほとりだけじゃなくてもっともっと自分の家に案内して神様の御言葉を聞きたいというそういう思いがその彼女の中にはあったということです。彼女の信仰はですね、生み出していく、与えていく信仰、それをまず目標に第一歩を始めたと。このルデアの家から宣教の第一歩が始まっていたということです。そしてこのピリピの町の伝道はですね、これはやがてリディアは最初の改心者となって、この町の教会の創立者になった。イエス様のことを伝えたいというその自分の家がピリピの町の最初の、開拓伝道になったということですね。まさにこのヨーロッパあるいは世界宣教の実力者としての女性であったということがわかります。ローマ書の16章の1節と3節言うと、そこを取り付けてもう一回読んでみます。ローマ人の手紙の第16章
ローマ人の手紙の16章です。新約聖書の323ページです。新約聖書323ページ16章の
1節から4節まで、
はい、16章の1節です。1節、私たちの姉妹でケンクレアにある教会の奉仕者であるフィベをあなた方に推薦します。2、どうか聖徒にふさわしく主にあって彼女を歓迎し、あなた方の助けが必要であればどんなことでも助けてあげてください。彼女は多くの人々の支援者で、私自身の支援者でもあるのです。3、キリストイエスにある私の同労者プリスカとアキラによろしく伝えてください。4、2人は私の命を救うために自分の命を危険にさらしてくれました。彼らには私だけでなく異邦人のすべての教会も感謝しています。
はい、この16章の中にはパウロが晩年にですね、自分の人生を振り返りながら、どういう人々が私の働きに協力したのかという人たちの名前が出てまいります。その中に、フィーベという女性がいます。彼女は多くの人の支援者だった。私もこのパウロもこのフィーベの働きによって伝道を続けることができたという。そしてこのプリスカとアキラ、高校生聖書はアクラと書いていますが、このプリスカっていうのは非常に、有名な名前の家系の女性だったそうです。アクラは、単なる異邦人で、そういう人で、なぜこの有名な名前のあるプリスカとアクラが結婚したのかと、あるその聖書学者は想像してですね、同じ教会に行って、そのプリスカのプリスキラとかプリスカというのになっていますが、このプリスカの信仰に惹かれていったと。神様を心から愛する女性。そしてこのプリスカはですね、名もない、外見的にも、あるいはまた、この身分的にもそうでない人をプリスカはですね、結婚したのかということに対して、忠実な真実なこのアクラに惹かれて結婚したのではないかというふうに言われております。このプリスカとアキラはですね、自分の命を危険にさらしてくれた、それほどして パウロの働きに協力した。だからパウロの伝道というものはそういう影の人たちによって続けられてきたわけです。自分の命を危険にさらす。ところがですね、それに対して男性はどうなのかというと、マルコの福音書の中に出てくる一人の女がですね、ナルドの香油の壺を割ってそれをイエス様のに注いだ。女はイエス様の十字架がもう近いということを察知した。男性よりも女性がですね、今何が起こっているかということを察知する能力があるそうです。ですからこの一人の女性がですね、イエス様の終わりが近いことを知って、今この時を逃がしたら二度とその行為をイエス様に捧げることができないと思ったその女はですね、壺を割ってそれをイエス様に捧げた。イエス様はそのままにしておきなさい。普通ならその多額の金で買うナルドをですね、いややめておいてってこう言ってね、静止したと思うんですけれども、イエス様は何もしなかった。この女のしたことは福音が伝えるところどこでもいつまでも語られる、こう言われたんです。しかしそこにいた死の弟子たちや男性は何をしたかというとですね、もったいない、なんでこの行為をこんなに無駄にするのか、これは男の弟子たちの姿だったんです。ある女性の牧師がですね、男よ悔い改めなさい、計算高く損得で生きている男よとこういうようなことを説明しているんですが、確かにそういう面があります。このルデアはですね、リデアは神様の前に捧げることを喜びとした人であった。女性がどうして神様に用いられるかというその賜物についてですね、この考えるときですね、女性はなぜ長生きするか、2008年の統計ですが、平均寿命が女性が 86.05 歳、男性が 79.29 歳、約7歳ぐらい女性が長生きしているんです。なぜ女性が長生きするかというとですね、その理由はよく笑うっていうの。これ2、3日前の新聞にもですね、施設の老人ホームの施設の中で笑うこのお年寄りは元気で長生きしているという、そういうこの調査結果が出たということをね、新聞に出ていました。女の人は、女性はよく笑う、そして最も大事なことは女性はよくしゃべるって、こういうこのグループを分けて、女性のこの老人ホームの、2つのグループを分けて、よくしゃべるグループとしゃべらないグループに分けてですね、結果的によくしゃべるところのおばあちゃんたちは長生きしていた。だから、うちの、教会の木曜日の集会もですね、もう私が勉強しているとこの隣の食堂から聞こえてくる女性たちの笑い声、よく笑う、これは大変素晴らしい女性の持っている賜物だとこう思いますけれども、神様が用いられる理由の一つは長生きして元気で用いられていく。元この岩国出雲市長のですね、岩国鉄雲という人の時代を作るというそういう小さな本があります。この中にですね、この出雲市はこういうことをしたそうです。市役所に10人の男性と10人の女性をある一つのテーマを持って2時間ですとこう言われてですね、テーマを与えて、そしていろいろとこう時間の中で、テーマを話し合ったそうです。ところがですね、男性は2時間以内にきちっとそれをまとめた。女性は全然まとまらない。市長はね、普通だったらなんでこんな遅いかとこう叱ったところをですね、ところが素晴らしいことだとこう言ったそうですよ。女性のバラバラの意見を個性的な意見のだと大事にする。そういう多様な価値観を行政に参考にしたいとこう。だから女性の方々、どうぞまとまらないことをね、誇りにして多様な意見だというふうにね、考えて、 女性の集まりの中でもなかなかダラダラしているようなところあるかもしれない。これは女性の特質だという。そして会場の中で女性の方は喜怒哀楽の反応が非常に良い。女性に対して男性に比べて女性は5倍おしゃべりをすると。それは素晴らしい特質であると。おそらくこのリディアという人もですね、おしゃべりの人じゃなかったかなとこう思うんです。だから福音が伝えられてきたと思うんですが、教会は女性が多いというのはそういうところもあるかもしれません。イエス様を伝えるためにですね、男のようにしゃべれないと福音が伝わっていかないんです。しゃべることは、これは非常に福音宣教のために大事な要素なんだと。フィリピの教会から全世界に福音が広がっていきました。教会の使命というのは全世界を視野に入れて伝道することである。内村鑑三というですね、まあ、彼がそういうことを言ったというのは私もそれを読んでですね、もっともっと堅物のようなそういう人だと思ったんですが、彼はですね、自己中心のキリスト教は偽りのキリスト教であり、出て行って与える宣教の教会であること。自己中心のキリスト教は偽りのキリスト教である、私たちは出ていかなきゃいけないとこう彼は語っているんです。ある教会でアメリカの教会でですね、この講師として招かれたその講師がですね、その教会に行かれたそうです。そして献金箱のあるところを見たらですね、そこに蜘蛛の糸がいっぱいかかっていたと。そうするとこの教会は海外宣教に対して非常に消極的である。蜘蛛の巣がかかるぐらい何にもそこに動きがなかったという。教会は海外宣教に熱があるかどうか、それによって教会の進化が問われていくということです。日本の教会は、ほとんどの教会がですね、宣教師の働きによって生まれているんです。だからほとんどと言っていいぐらい海外の宣教師たちによって種がまかれて今日に至っている。私たちのこの法曹界教会もですね、はじめにフランス先生、ジャック・フランス先生が関東に行かれて、そこで開拓をして教会を作っていきました。その宣教師が作った教会が今いくつかの教会に分かれて実を結んでいるんです。でフランス先生は、沖縄に来られて西原の教会をですね作って、優子先生と何年かの間ですね、共に西原の働きのために、奉仕をされました。またケチャム先生はカナダから来られてですね、うちの教会を開拓された。そしてここから開拓されたメンバーが本土の地にたくさん伝道者として派遣されている。だから教会っていうのはそういう海外宣教の働きによって今日あることを覚えるときですね、この海外宣教のに対して重荷を持たないと教会はだんだん萎縮してくる。よく日本の教会はですね、自分の教会もまだまだ、その自分たちを経営するのに難しいのに、どうしてその外に向かってそういうことをするのかという声がよくあるんです。しかしそれは逆で、小さい時から少ない時から福音宣教のために、世界宣教のためにそれをしていくという、これは私たちの教会のモットーです。いつの時代になってもうちの教会は宣教師によって開拓されたこの教会は常に宣教あるいは海外宣教というものを主に持って、まあ、進んでいかなきゃいけないとこう思っています。だからいつもうちの教会を考えるときに、そこに働いてこられた宣教師、また先週も言いましたように、このレジデさんが アメリカの、テキサスから来られてですね、それで伝道に来られて、で那覇のラブリーチャペルが生まれた。だからその働きというものは最初は小さいかもしれない、まあ、レジネさんも、ネットワークでですね、一生懸命に頑張ったけどなかなか身が残らない。そしてある時ね、私は彼女にですね、彼女はウサギのように早く子供が増えていく、そういうことを望んでいたんですが、いや亀のようにゆっくりということを言って、少し楽になったかもしれません。亀のようにのろのろとゆっくりゆっくり歩いて、それで教会が出来上がって今日に至っているわけです。だから私たちは常に、このルデアという女性が常に外に向かって、そして神様に向かって御言葉を求めていたこのようにですね、私たちもそういう思いを持って宣教していく。だから宣教は命です。そして、ここに一冊のマケドニア叫べという本があります。この宣教師たちが書いた本、このことをですね、この間来られた太田先生からいただいたんですが、その中を読んでみるとですね、本当にこの困難な地でこの伝道しているところの宣教師たちを本当に心から私は尊敬し、今州法にもいくつかの教会、私たちがサポートしている教会ですけれども、しかしもっとたくさんの宣教師たちがその異教の地でですね、この頑張っているのを見ながら、私のところに来る、レポートがあります。それを見てですね、支援することはそんなにたくさんできないけれども、その宣教師たち用の働きを祈りを持って、来たらそれを読んでさっと置くんじゃなくて、その働いている宣教師の働きの背後、私たちはその祈りを持って仕えていかなきゃいけない。だから、宣教師をこの会議に送るときですね、亡くなった羽鳥先生が、私たちはこの宣教師は穴に下るようなもんです、でその上で私たちは、教会はその紐を綱を握っている、もし私たちがその綱を手を離したら宣教師はもう働くことはできない。だから私たちはこの紐の綱を握っている人々であることを覚えて宣教師を送り出したという、そういう記事がありましたけれども、海外宣教、このルデアというこの姉妹から始まったのがですね、今日私のところまで来ている、それがマケドニアの叫びであったということです。アジアから、もしアジアにもしパウロが聖霊の導きを信じないで勝手に彼が言っていたら、今私のところまで来なかったかもしれない。しかしルデアは神様の声に聞き従った、パウロも聖霊の声に従った、それが今日あることを覚えてですね、神様にそのことを覚えて、私たちも絶えず宣教というものをですね、海外の宣教というのは、それはよそごとで他の人が他のところでやっているというような、そういう思いじゃなくて、私たちは本当にこの宣教というのは、宣教師や他国との関係の中で私たちが今教会に集うようになり生かされているんだということを覚えてですね、海外宣教に対して本当に無関心な、そういう教会であったらならないとこう思います。一言お祈りをいたします。天のお父様、あなたの尊い御名をあがめ感謝します。私たちはこのペンテコステから人の働きを通して神様がどのように働いてきたかということを学んでおりますが、今日はその最後としてマケドニアの叫び、フィリピから人々がそのことを叫んだという、それによってヨーロッパに広がって、それがアメリカに伝わって、そして日本にまで、世界にまで広がっていることを思いますときに、伝道がいかに教会にとって、私は人々にとって大事なことなのか、よその国だから私とは関係ないというんじゃなくて、それは私と深い関係がある、海外選挙はそういう思いを持って、私たちがそれを見ていくことができるように、どうぞ今日はリディアという一人の女性が神様を求めて川のほとりに行って、安息日に数人の女性たちがそこで集まって祈りをしていた、それは神様がパウロをそこに送られるという深い説であったことを覚えます。神様、どうぞそのことを覚えて、私たちも 人一人がリデアであるルデアであるように使わされている場所で、そのことを覚えて歩んでいくことができるよう導いてください。皆によって祈ります。アメン。じゃあ生きて